沖縄県立図書館一枠ブックラボ。この番組は県民一人一人の課題解決の場として県立図書館をより活用していただくために設立された研究所ブックラボです。図書館の活用方法やその提案、企画、イベントをお伝えしていきます。ナビゲーターは諸見里杉子です。今月はこの方にお話を伺ってまいります。研究員お二人ご紹介してまいりましょう。まずは柿の花明彦研究員、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして中尾涼子研究員、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
研究員っていいですね。
いいですね。
はい、研究員、はい、ブックラボだからね。
ラボですから、
ラボですからね、は
い、よろしくお願いします。
ますよ、はい、
まずは沖縄県立図書館新館オープンおめでとうございます。
ありがとうございます。
2018年12月15日、はい、ようやく
オープンすることができました。
私は朝 の、 あの開会の式典からお邪魔していましたけれども、はい、もう本当に待ち鑑定してたよっていう感じが溢れてましたね。、はい、
たくさんの皆様に祝福されて、
はい、700名ぐらいの行列で、
はあ、
その日は
もうなんか1時間待ちでなかなか入れなかったっていう話は聞いてるんですけど、
よかったですね、みんな来てくれて、
はい、
2日間で1万人
そうなんです、
来館
びっくりしましたね、はい、秋彦研究員。
たくさん来てきて、はい、
でもね、
もう嬉しい悲鳴でした。
改めて、はい、まあ、余儀にあったね、はい、あの図書館、まあ、旧館から新館に引っ越し、うん、本の引っ越しって大変なんだなって私は思いました。
そうですよね、もう人生で一度あるかないかぐらいですよね、
そうです
ね、図書館の引っ越しに携われるっていうのは、よかったですね、秋彦研究員。何
なんですか、その。まあね、でも、本当、ちょっとこの位置を間違ってたりすると、本を移動するというのは結構な労力いるので、それが、まあ、スムーズにいったっていうのは、うちの職員がですね、本当に日頃からもうきちんと綿密な計画を立てて、うん、それをスムーズに行えたということで、本当に職員には感謝しておりますね。
優秀な研究員がいっぱいいるわけですね。
そうなんです。
なるほど、研究員ですね、
はい。
で、気になるこの所蔵収蔵冊数なんですけれども、はい、新刊になって増えたんですよね。
増えてます、はい。これまでは約70万冊と言われてたんですけど、今216万冊を収蔵する能力があります。
216万冊、はい、
未来を見据えての216万冊です、
はい。
もうちょっとこうあまりの冊数にピンとこないんですけれど、ちなみに現在は、所蔵冊数というのは何冊なんですか。
87万8千あります。
それでも87万8千冊、
はい、これを皆様が見たいって言ったらスムーズに提供できるように日々こうちゃんと並べて提供できるようにするのが研究員の仕事ですね。
そうですね、
はい、
う
ん。
で、今回の目玉ですっていうふうに私教えてもらったのが自動化書庫、
はい、
はい、
これピッて番号を入れるとニューンって出てくるんですよね。
図書館のシステムでこの本みたいですっていうのを職員が入れると、はい、うん、そのこの本っていうのが入ってる箱があるんですけど、あれがこうガーッと
書庫から
自動でガタガタガタって出てくるんですけど、ベルトコンベアみたいなのに乗ってですね、
う
ん、
はい、
中身すごいですよ。これバックヤードツアーでもし皆様に見せることができる日が来るのを楽しみにしてますね。
その自動化書庫の収蔵能力が約50万冊、その中に、まあ、25万冊とまたその他資料を含めて約30万冊近い資料が収蔵今されています
、
はい、
それを入れるのも大変だったんですよ。一番最初にこの箱にこの本入ってるよって覚えさすのが大変なんですよ。覚えたらお利口なんですけど、
そうですよね、
覚えるまではこの箱に何入ってるのってぼやんやりしてるんで、これだよって言ってピピって言って教えて入れるんですよ。
そうですよね、もうこれは人力じゃないとできないところです
ね。一番最初はそうなんですね。
約1日1万冊の登録で1ヶ月ぐらい、
そうです ね、頑張って1、
はい、
は
ーですよ。
1日1万冊、
はい、
もうどんな量だっていうことですよね。
そうですよ、そりゃね時間かかりますよね、
はい、
だってね、
はい、
県民の皆さんから、はい、建物できてるのにまだオープンしないのってずっと言われてたんじゃないですか。
そうなんですよね、
そう思ってました、はいはいはい、思ってました、
はい、すいません、はい、裏にはこういう事情があってっていう、
そうですよね。
そうですよね。お家の引っ越しだったらね、適当に物置いてね、パッてお客さん呼んでもはバレないんですけどね。図書館の本はやっぱりここにないと探し出せないと意味ないので。
ただまだまだですね、あの段ボール箱から出さないで本もまたあったりして、ちょっと利用者にはまた少し迷惑をかけている部分もありますが、まあ、職員頑張ってバックヤードの方も一生懸命また整理してますので、はい、利用しやすい図書館目指してますのでよろしくお願いいたします。
じゃあもうグレートな建物ですよね、はい、カフーナ朝日橋映画区、はい、その3階4階5階が新沖縄県立図書館ということなんですけれども、はい、もうデージ状となってですね広くもなってるし、うん、よくわからないっていうのが、あの最初私下見といいますか見学に伺った時の感想だったんですが、はいはいはい、まず3階フロア一体どういうフロアなんですか。
3階が子どもの読書活動推進エリアという名前になってて、子どもの本とあの子育て支援の本、子どもの本といっても絵本とか児童書とか、うん、そんな本が置いてあります、はい、
そして4階、
はい、4階はもう図書館で一般書って呼ばれてる、もうビジネス関係の本とか、うん、大人が借りる本って言ったらあれですかね、
文芸があったりとか、はい、まあ、いろいろってことですね。
いろいろってことですね。
そして5階、
はい、5階は郷土資料のフロアになっておりまして、沖縄のことならここに来いっていう、うん、5階フロアとなっております。何でも揃ってます、
ね、フロアごとにやっぱりそのカラーも少し違ってますね、はい、
うん、
はい、
そうなんですよ。3階がアースカラーですかね、大地をイメージしたアースカラーで、4階が海をイメージしたブルーで、5階が森をイメージしたグリーンとなっているので、いってなんかこう階層を上がるごとに落ち着いた感じを醸し出しています。
賑、
うん、ね、
まあ、やかな空間から静寂な空間へという形で、う
ん、はい、
ね、子どもたちがねワイワイ賑やか、
そうなんですよ、はい、
利用してもらえる3階と、
はい、そうですね、今子どもたちのこの笑う声とか楽しそうな声もいっぱい聞こえてきているので少しホッとしますね、うん、
そしてあの私見学に伺った時に感動したのが、はい、あの閲覧するスペースもかなり広くなったなという感じがしました。
528席ですかね、250ぐらいから2倍ぐらいですよね約、うん、で家具も上等なんですよ、
はい、そうそうそう、
椅子もねとテーブルが ね、 ね、
あれお家にもあったらいいのになと思いました。
持って帰りたいですよね。
持って帰りたい。
ただあのね、結構な数来館されてるんですけど、うん、あのまだ座る席にはまだ余裕があるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、あの座る席がなくてちょっとあの困ってる方も増えてるのかなと思ってるんですけど、まだまだ、はい、
じゃあね、
席はあります。
あのゆとりを持って利用できる、はい、ということですね、はい、でオープンして研究員たちもびっくりな意外な質問が利用者からあったっていうのを聞いたんですけど。
そうなんですよ。
出口はどこ。ちょっと待って、ちょっと待って、入り口出口ですよね。
ですよね、うん、私たちあのオープンする前1ヶ月ぐらいからずっといるんで慣れてたんですけど、3階にしか入り口出口がないことを伝えるのをすっかり忘れてましたよね。
そうですね、
当たり前になりすぎてて、はいはい、うん、で4階とか5階で出口はどこですかって聞かれたり。
なるほど。
そうですね、
そうなんですよ。エレベーターで3階にいるのにもっと下にエレベーター行ってちょうだいって言われたりとか、
1階までお願いね、
1階までお願いねって。図書館は3階しか入り口がなくて、その中でエレベーターが動いてるだけなんで、3階と4階と5階しかエレベーターないですよって言ったら、あらそうって奥様が帰っていらっしゃったんですけど。
なるほど。
そう、当たり前と思ってることがわからない。
そうですね、はい
はい、それを伝えていくのがブックラボですよね、
はい、
研究員もここで一つ分かったってことですね、
はい、こういう質問が あるから私たちも気づくんですよね、
う
ん、
それともう一点、貸し出しするところも3階でだけなんですよ、
うん、
あの4階にも5階にもあの貸し出しできる資料などあるので、まあ、それを持って3階まで降りないといけないということですね、うんうんうん、その辺でもまた少し利用者の方戸惑いがあるのかなっていうのを感じました。
なるほどね、はい、でも言われてみればっていう感じなんですけど、そうですね、例えばデパートとかフロアごとに会計しますもんね、
そういうイメージを持たれてたんですよね、
はいはい、なるほどね、
はい、
でも皆さんいいですか、
はい、
県立新しい県立図書館は、あの建物の中で一つ独立した、まあ、スペースだと思っていただければいいかと思います、ね、はい、3階から入って3階から帰る、はい、 そして本も図書館の中で、まあ、循環してるってことですよね、はい。まあ、5階4階で借りたいなと思った本があっても3階まで降りてきて借りると、OK
です。はい、誰も止めないですコラコラって言って
怒られるんじゃないかと思ってるんですよ ね、 そうですよね。大丈夫だということですので、はい、貸し出しそして返却も3回ということなので、
はい、よろしくお願いします。
お気をつけください、はい。いや、ちょっと分かったから今度はちょっと自信持って、はい、オロオロせずに自信を持って借りに行けます。
はい、
はいはい、利用したいと思います。さあ、12月15日オープンしました新沖縄県立図書館。まあ、この1年はですね、まあ、とにかく行事目白押しという感じだと思います、はい。1月の出来事としては、まあ、研究員どんなものがあったんでございましょうか。
はい、今まで新年のお話からやりますか。
1月5日、
1月5日ですよ、
はい。1月5日ですね、新春の宴というイベントを行ったんですが、
盛り上がりましたね。
すごく盛り上がりました、はい。まあ、図書館の中で三味線の清唱とか流部を踊るっていうのは、うん、まず他の館ではやったことないことなのかな。
他の県立図書館では聞いたことないですよね、
は
い。
まあ、でもね、旧図書館でもそういうことってあったんですか、うん。
いや、
さよならコンサート
はクラシックコンサートはやったんですけど、ね、今回まあ、一度図書館に来た方は分かると思いますけど、うん、吹き抜けの部分がありまして、そこにちょっと階段があるんですが、そこを舞台をちょっと作って、うん、そこに野村流伝統音楽協会の方がですね、3、40名三味線を一斉に鍵当て風を弾いて幕開けをしたということです。うん、
すごいですね。オープン前から明彦研究員この階段見てビビッときてここでやるぞってうるさいですよこう階段でって言ってたらうまくこう
ちょうどまたフロアが木目になってるもんですから、はい、でそこをまたエレベーターのちょっと裏側なんですけど、そこをまた舞台という形にして、うん、宮城流実会の、はい、方たちがですね、流部を三味線と流部という形で1時間の公演を行ってなったんですが、ものすごく素晴らしかったです。特に連続踊りミドル会がまた連続踊りがあって、四つだけ鳩間節、うん、空手、獅子舞、苦し間くずちって、はいはい、もう20分間ノンストップで踊ったんですけど、
またねこれがみんなおめでたい踊りばかりですね、
うん、そうなんですよ。もうそれがもうすごく盛り上がって、ちょうどその内地から来た方も結構いたんですけど、はい、もうこれが沖縄の芸能だっていうのをもう見せることもできたのかなということで。
でもそうですよね、文献で調べるだけじゃなくって、はい、実際にやってることを見せるっていうことができるのも一つ勉強だし資料ですよね、
うん、体験のね、場としての図書館っていう、まあ、これからの方向性としても合致するのかなと思いますね、はい。
すごい立体的になりましたね。
そうなんですよ。しかも無料だったんです。
いいですね、
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 サービスですよ。
獅子舞がですね、もう踊ってるのを見て、いやもう新年の借りをつけるっていう意味で、初めての県立図書館、初めての正月を借りつけようということで企画したんですけど、獅子舞が踊ってるシーンを見て、私はもう本当この県立図書館これから先、借りがついて素晴らしい図書館になるんだなっていうのを確信できました。
まあね、図書館が入ってる建物の名前も花風って
花風ですね、
はいはい、名前がついてますから、はい、本当にねいい場所になるんじゃないでしょうかね、うん、皆さん。さあ、そしてこの新春の宴楽しんで、この新年なんですが、 1月の5日、なんか最高の来館数だったって伺いましたよ。
そうなんですよ。秋彦研究員何歩だったか教えてください、
まあ、その日の来館数約5500名でした。
5500名、
はい、
聞いたことなかったですよね、 そうですね、そんな数字は。
開館して2日間1万人ということで、だいたい4000、まあ、それぞれ5000だったんですけど、1月5日が、記録として5500ぐらいということで。
でも12月15日に開館して本を借りた方々がだいたい返す時期もこのぐらいだったのかなってお話でしたよね、
うん、そうなんですよね、うん、前の図書館がだって平均で1200人ぐらいですよね、
はいはい、
余儀にあった頃が、ええ、それでいきなり
3倍、そうですよね、3倍4倍ですね、はい、
でもね、
それだけやっぱり待ってたっていう方が多かったんですよね。
使ってみようっていう新しい方がか、うんうん、カードを作るっていうことで、たくさん毎日300人とかいらっしゃったんで、うん、カードを持ってない方が結構ここにもたくさんいたんだと思いました。
うーん、うん、 じゃあね、あの新しい利用者の方も増えていく可能性があるということですね、
はい、
さあ研究員たちはさらに忙しくなりますね。
そうなんですよ、頑張ろうね秋彦研究員
さあ
頑張ってますよ、はい、
沖縄県立図書館ブックラボなんですが、さまざまな、まあ、イベント企画などもお伝えしてまいります。今月のイベントということで、これから行われるイベントについて研究員たちから詳しく聞き取りを行っていきたいと思います、
はい。
まずは1月12日、すごいですよ、
すごいですよ、
郷土の作家が講演をするんですが、はい、作家池上英一さん開館記念講演会ということで行われます、はい、あのテンペストの池上さんが来てくれるんですね。
顔見たこと私なかったんですけど、はい、今回顔を見ることができるんですね。
ご本人が来てお話ししてくださるんです
よね。そっくりさんが来るわけじゃないですよ。こんなお顔されてたんだって思いました。
うん、なかなかね、はい、作品には触れるけど作家のことをよく知らないってありますよね。
そうなんですよね。どういう方なのかって人柄を見ると、うんうん、また本も面白く感じてくるんじゃないかなと思うんですよ。この方エッセイも書かれてるんで、エッセイ好きなんですけど、うん、はい、また人柄に触れて本にも触れていただければと思います、はい。
1月12日土曜日、午後2時から新しい沖縄県立図書館の講堂での講演ですね、
はい。
で、これ開館記念講演無料で、はい、聞くことはできるんですけれども、はい、ただし整理券が必要だということです、はい。中尾研究員、
はい、
整理券はどうしたらいいんですか。
9時から県立図書館のホールの前で配布するってことになってるんですけれども、はい、今この放送流れてる時はもう配布終わってるかと思います、
はい。
でもし聞きたいという方は4階の交流ルームっていうお部屋でパブリックビューイングですかね、はい、やりますので、
モニターで見ることができる
んですね。モニターで、はい、見ることができます、
はい。じゃあもう整理券ないからいけないさではなくって、4階の交流ルームでパブリックビューイング、
はい、
まあ、モニターを通して、はい、池上英一さんのお話を伺うことができるということですので、うんうん、はい、ダメさではなくてまずは、
まず、
はい、沖縄県立図書館に来てくださいね、
はい、
お待ちしております、
はい。
これが1月12日土曜日午後2時からということです。この後すぐですね、
はい、
はい、皆さんお楽しみに。そして1月27日日曜日午後1時からなんですが、
はい、沖縄の図書館と出版の未来を考えるということで、うん、講演会とシンポジウムを、開催します、
はい。
時間の方は1時半からの開演なんですが、
はい、
第一部としては元琉球大学の教授の中ほど、正則先生がですね、
はい、
新資料寄贈されたハワイ捕虜の手紙をめぐってということで、
うん、
資料と図書館との、絡みについてですね、
はい、
いろいろ講演します。でこの中ほど先生、なかなか人前で講演をしない、
本当ですか、
という方です。まあ、でも学生の方にはものすごく人気ある先生だったんですけど、はいはい、まあ、図書館が新刊のお祝いとしてですね、うんうん、まあ、こういう企画をあるということで、中尾先生も了解してくれて、
お、貴重な、
はい、
でもこのテーマがやはり気になるんですけれども、
はい、
寄贈されたハワイ捕虜の手紙、はい、っていう、はい、
そうなんですよ。
ポイントですよね。
ハワイ捕虜の手紙が今回県立図書館の方に、はい、寄贈されているのがありまして、
はい、
その、まあ、資料をもとにですね、うん、まあ、いろいろこうどういうことがあったのかっていう、このハワイ移民また捕虜関係の話を掘り下げて講演します、
は
い
は
い。
まあ、これね、沖縄県警人 の、はい、話だけではなくって、移民していった、ハワイに移民していった、アメリカに移民していった、結局日系人たちの歴史でもあるわけですよね。
結構貴重な講演ですので、ぜひ来て、はい、来館してほしいなと思います、
は
い。
これが第1部ですね。
第1部はで第2部はですね、まあ、図書館と出版の未来ということで、
うん、
筑摩書房の元社長の熊沢氏を招いて、またパネリストに県内からも3市、登壇してもらって、これからじゃあ図書館と出版をどういう形で、うん、やっていけばいいのかということで、フロアの意見も交えながらのシンポジウムを開催したいなと思います、はい。
思ってます。
そうですね、あの電子書籍とかも、ね、はい、出てきて、ね、うん、あの出版の形っていうのも変わってきましたからね。
それとあれですよね、あの図書館に本があるから出版売れないんだとかいろんな話が出る中で、うん、でもあのやっぱりこの沖縄県同じ本を、うん、あの好きな人を育てていくっていうことでは、うん、出版社も書店も、うん、古書店も、図書館もみんな力を合わせて、あの、うん、県民の読書の機会というのかな、そういうものを作っていこうという、あの沖縄県だからなんかできそうな部分があるんですよ、うん、
とても沖縄県ね、うん、あの出版が盛んだって言いますよね。
そうですね、はい、あのぜひこれもあの皆さんあの貴重なシンポジウムですので、うん、ぜひ来館して、またご意見等ですね、うん、あの
そうですね、みんなで考えていかないと。
そうです、
はい、沖縄県だからできるんじゃないですか、はい、
まあ、これ地の集積地っていうふうに確かオープニングの時におっしゃっていた、はい、あの方がいらっしゃったんですけれども、はいはい、そうですよね、知恵を集めると一人でできなかったことができるわけですから、そういう知恵がねまた出てくる場、はい、こういうのもあのシンポジウムなどもそういう場かもしれません、
はい、
1月27日日曜日は午後1時30分から沖縄の図書館と出版の未来を考える講演とシンポジウムが行われます。こちら、参加無料ということですので。
そうですね、
はい、何ですか、
はい、全部無料です、
無料ですね、あのぜひ読む側だけではなくって、うん、作る側の視点というのも皆さん学んでみてください。はい、そして続いては1月30日、1月忙しいです、
はい、
水曜日午後8時から、
はい、
あ水曜日午後6時ですね、
6時ですね、
午後6時から、新沖縄県立図書館開館記念イベント、沖縄を知るための10冊、これは一体どういうものでございましょうか。
こちらですね、沖縄に関するさまざまなジャンルのおすすめ本を研究者や指揮者の方々が紹介するという3月まで企画展示をやってるんですけど、うん、はい、今回その展示の中から、ですね、年中行事梶頼人さんですね、沖縄県五穀神社宮司の方が講演されまして、うん、第2部が、歴史に関する高原倉吉、うん、琉球大学の名誉教授の先生を呼びして講演会を開催します。沖縄の知るための10冊、
はい、
深いですね。
そうですね、
はい、
何か調べようって思った時に、はい、何から手をつけていいんだろうって思うこともあるし、うん、深めるための本って一体何があるのかなとかっていうのもちょっと知りたいところですよね、はい、それをテーマごとに、
テーマごとに
そのジャンルの、はい、すごい人がお話ししてくれ
る。これあの、ね、それぞれ うんね、うん、やるっていうぐらいなんですけど、それを1日で2人あのお話を聞くというのはすごい、はい、
お得ですね。
お得です。
そうですね、
あの松田聖子と中森明菜が同時にコンサートしたようなです。ちょっと古いですか。
お得ですね。これはお得ですね。
お得です。はい。まあちょっと柿の花研究員の例えはどうかと思いますけど、
大体
あのビッグ、まあビッグな2人が、ね、
2人が、まあ、一緒に聞けるっていう。
そうですね。
はい、年中行事は、沖縄五穀神社宮司の梶頼人さん、
はい。
そして歴史が琉球大学名誉教授高倉倉吉さんとなっております。この2人が進める10冊っていうのは、
はい、
なんだろうな、気になりますよね。すよ、あのぜひね当日、
はい、県立図書館にブックリストもありますので、もしよかったら展示を見ながら学んでいただければなと思います。
ありがたいですね、これがあると自分の、ね、知りたいがあの手がかりになりますよね。
はい、
はい、沖縄を知るための10冊、1月は1月30日水曜日午後6時から、沖縄県立図書館3階のホールで行われるということですので、どうぞ足をお運びください。これも無料ということです。
もちろんです。、
はい、無料で参加することができますので、はい、皆さん深めてくださいね。
はい、
さあお話伺ってまいりましたが、あっという間にブックラボを過ぎてしまいました。
本当ですか。
そろそろブックラボ、はい、今日は、はい、クローズのお時間となってしまいます、
はいはい、
しかしあれですね、毎日毎日さまざまな課題そして質問がやってくると思いますけれども、はい、このブックラボではそんな皆さんからの質問課題について答える時間でもありますので、
はい、
これについてわからないんだけどという時は沖縄県立図書館に、はい、ぜひね、はい、質問してみてくださいね。はい、はい、これで少しね皆さんの利用状況がより快適になることを願っております。はい、ということで沖縄県立図書館一枠ブックラボ、お話は 柿の花研究員、そして中尾研究員でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。